長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの村松です。
はい、
今日も金曜日になりましたんで、皆さんから寄せられた相談に回答していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃ早速なんですけど、
はい、
ソッシーさん19歳、男性の方からの相談です。
はい、ソッシーさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今年の夏頃に以前から気になっている人と2人でご飯に行く機会があり、そこで私今彼氏探してるんだよねと言われました。そこで俺でよかったらどうと聞いてみたところ、そんな誘うつもりで行ったんじゃないとやんわり断られてしまいました。それからしばらくしてクリスマスになり、新たに知り合った女性と2人で遊びに行きました。その時にまた私今彼氏探してるんだよねと言われ、私は夏のこともあり真剣に相談に乗ろうと望んでいました。しかししばらく話した後、なんであなたが彼氏になってくれなろうとしてくれないのと怒られてしまいました。この2つの場面の私今彼氏探しているんだよねという言葉はどう判断したらよいのでしょうか。自分なりに考えても答えが出ないので相談に至りました。打分で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします、ということです。
はい、なるほど。なんかそっかそっか、はい、これはじゃあ、ソッシーさんがある意味別の女性なんですね。私これ同じ
別の女性みたいですね。違う2人の A さん B さんという女性から同じように、うん、私今彼氏探してるんだよねと言われたけど、
うん、
そのニュアン内容というかそのあれが違ったんですよね。
なるほど。私同じ人だとちょっと勘違いしてたんですけど。なるほど。じゃあ、状況が同じってことですね。状況としては
人は違うみたいですね。
このなんか仲良くなった女性の一人は私今彼氏探してるんだよね、はい、あだったら、はい、俺でよかったらどうって、
はい、
で断られたと。
断られた。
で彼氏探してるんだよねってもう一人の人が言ったら、
はい、
なんであなたが彼氏になろうとしてくれないのっていうふうに怒られたっていうことですよね。
そうですね、はい。
これ、どう思いますか、村松さん。
むちゃぶり。
長峰のむちゃぶり。
でも、違う人ですからね。
そうですよね。
はい。違う考え持ってるでしょうと。
うん、だからこれ、はい、単純にそれだけだと思うんですけどね。
でもそれだけって言ってしまうのもあれですけど。ソッシーさんはでもあれなんですかね、やっぱり女性ってどう考えてるのっていう風なそういう感じで思っちゃったんですかね。
まあ、
女性が全員同じ考えを持ってるって思わない方がいいと思いますけど。
なんかこれ何、はい、もうこれなんか何回も口酸っぱく言ってるかもしれないんですけど、
はい、
まず別に女性だからこう、はい、女性だからこうだとか男性だからこうだっていうのは、はい、確かにその傾向としてはあると思うんですよね。
はい、
例えばそうですね、よく言ってるのは例えば男性だと誰かと付き合おうっていう風になるときにこう、はい、すぐ自分のものに落とそうとする傾向があるとか、女性ってのは割とそのすぐ付き合おうとかこの男を落としてやろうっていう風にあんまり思わなくて、はい、この人、はい、自分にとってどんな人なのかなって考えながら関わっていく人が多いみたいな、
はい、
そういう傾向ってのあると思うんですよね。でもそれが絶対じゃないんですよね、はい、例えば
そうですね、はい、
本当に分かる、10人の女性がいたとしたら 8人の人が、はい、まあ、落とそうっていうよりかは、
はい、
今の関係性を大事かか、どんな人から楽しんでいこうってゆっくり考える人が8人。でも残りの2人は、はい、落とそうっていう男、この男を落とそうっていうふうに思う人だったとか。
はい。
あれ男性でも、男性の9人ぐらいは落とそうみたいな感じだけど、はい、残りの1人は、まあ、落とすとか、ものにしようとかっていうよりも、なんか一緒にいて楽しいなっていうのを大事にしたいなっていうふうに思ってる人が一人いるみたいな。だからその絶対っていうのがないっていうのをまず前提に考えた方がいいと思うんですけどね。
はい。なんかメールの文面を見てると、ソッシーさんはすごいなんか真面目な方なのかなと思っちゃって。
あ、これはどうしてですか？
なんか最初にその断られたんで、
うん、
そういうことを言うときは女性はそういう意味で言ったんじゃないってなんか学習しちゃったと思うんですよね。
うん、
だからその学習を使って今度は相談に乗ってあげたら違う答えだったから、
うん、
そこで混乱してるというか、
うん、
多分なんかそういう人もいるんだろうなってすぐ切り替えられる人もいれば、ソッシーさんみたいに、うん、あれ今度は答えが違うってなんか数学的じゃないですけど、
そうですね、
考えてしまう人もいるのかなと。
うーん、なんか本当に私なんか結構私社会学者の宮台真司さんが結構好きで、はい、まあなんかラジオとか聞いちゃうんですけど、結構さ、はい、恋愛のこととかもよく話してるんで、なんか、
はい、
感情の劣化した人間が多いんだよこのクソ社会はとか言ってよく言ってるんですけど、なんか
ビシッといきましたね。
そうですね。でも本当にそうで、なんか、
はい、
一つの物事に対して正しいか間違ってるかでしか、
はい、
この二分法ですよね。白か黒 か、はい、だから正しいか間違ってるか、白か黒か、はい、正解は一つ、
はい、
っていうのが短絡的な、その、はい、その白か黒かの間にはいろんなグレーゾーンがあるっていうことがわからない人がすごい増えてると思うんですよね。
ああ、増えてると思いますね。はい。
まあ、だから、まあ、それって、まあ、その理由は一つだけではないとは思うんですけど、
はい。
だから、その、正しい間違ってるっていう、その正解探しを人間関係にしないってことがまず大事ですね。
はい。
うーん。
そうですね。
な
んか失敗したくなくて調べちゃうっていう人が多いんですかね、やっぱり。
そう、失敗したくない、失敗したくないっていうのも、はい、まあ、あると思いますし。
はい。
そうですね、例えばこれ、やっぱいろんな理由あると思うんですよね。例えば、はい、何か正しい正解が一つあるとか、白黒しかつけれない人がいるって時に、なんか、はい、親の教育とかもあると思うんですよね。なんか、物事の本質を教えないっていうか、あなたこれはダメ、これは良いみたいな。なんかそういう短絡的な教育、はい、しか日本社会はできないっていうのもあると思うんですよ。
はい。
うんうんうん。あ、っていうその、前も話したかもしれないですけど、例えばヨーロッパとかだったら、はい、A さん、B さん、C さん、D さん、E さんっていう5人がいたとしたら、はい、A さんの意見はこうだね。B さんの意見はこうだね。で、それぞれ違う意見がある、はい。で、それを全部その場に出して、じゃあどういう風にして折り合いをつけていくっていう感じなんですよ。
はい。
でも日本の場合は A さんがこう言った、B さんがこう言った、C さんがこう言った、D さんがこう言った。じゃあこの中のどれが一番正しいと思うって。はい、あ、A さんの感想文が一番いいこと言ってるよね。A さん正しいみたいになっちゃうんですよ。
はい。
そういう教育私たち受けてきてるじゃないですか。
そうですね。はい。
だからなんか正しいか間違ってるかでしかものが見れないっていう。だからそのいろんな人がいるんだね。じゃあどういうふうに折り合いをつけるみたいなことにならないっていうのもあると思うんですよね。
ああ、そうですね。はい。
それが、こう、影響しちゃってるっていうのもあるし、あとやっぱその、インターネットの流行っていうのもありますよね。
はい、
結局その言語情報だけこう、例えば今までだったら、目の前の人に聞くしかなかったと思うんですよね。それどういう意味なのとか。
そうですね、はい。う
ん、でも、あれってなんか、これなんかどう思ってるんだろうと思ったら、なんかネットで検索して、あ、なんか、はい、私、今彼氏探してるんだよねっていう風に言った時には、はい、なんか、相手は、実は女は嫌よ、女はの、なんか、嫌よ、嫌よは、みたいな、そんな感じで、はい、こういう時には、アピールしてるんです、みたいな。まあ、もう言語情報って曖昧なこと書くのが結構難しかったりもするので、なんかそういう正解探しにもなっちゃってるっていうのもあると。
はい。今、若い子すぐにググっちゃいますもんね。
そうですね。
はい。
だからすごくググって何かを調べるっていうことは、すごくその、ちょっと難しいんですけど、思考なんですよね。頭で考えることなんですよね。
はい。
だ思考って、まあ、言語情報にこう侵されてるじゃないですか。私たち、インターネットになると、はい。で、言語情報って思考と結びつきやすい、考えること、
はい、
と結びつきやすいんですけど、はい、頭で考えることってもう全然大したことじゃなくて、思考、頭で考える。例えば、今彼氏探してるんだよねっていうふうに言ったっていうのはどういう意味かなっていうふうに考える、はい、考えていることって、その、今この瞬間にいさせてくれないんですよね、思考っていうのは。
はい。
でも、目の前にいる彼女って、実存的な存在というか、生きてる生の存在なので、毎週毎週変化してるわけですよ。
はいあはい、
だから今彼氏探してるんだよねっていう風にその時なんとなく言ってみたっていうかだから例えばそれが、はい、もしかしたら今の瞬間は私ちょっとなんかこの人のこと気になるし今彼氏いるんだよね探してるんだよねっていう風になんかこう彼氏がいないことをアピって、
はい、
そのあなたもその彼氏になるかなんか告白とかしてくれるような方向にならないかなみたいなものを試したみたいな。
はい。
でも、その5分後くらいにこの男がなんか失礼な振る舞いをしだしたら、やっぱりこいつありえないみたいに。なんか変わってくるわけですよね、はい、毎瞬。その相手との関わり合いによって。
ね、はい。
なんかさっきはなんか、私今彼氏探してるんだよねっていうふうに言って、この人すごく、なんか、優しい言葉をかけてくれたし、なんか顔も好みだから、ちょっと、なんかじゃあ俺と付き合うみたいに言ってもらおうかなって思ったけど、なんか急に自分の好みの女の話をしだして、はい、何こいつありえないみたいなこんな話をするなんてって思って、はい、それで、なんかそう思った時に、またなんかこう、ね、今彼氏、じゃあだったら僕と付き合ってみないって言ったら、いやそんなの、別に私そんなつもりじゃない、はい、誘ってこないです、みたいになっちゃったみたいな。
はい、
のもあるわけですよね。
はい。
だから、その後者のパターンでも今彼氏探してるんだよねっていう風に、
はい、
動機は同じだったかもしれないですよね。なんとなくその、私今フリーだよとか、なんかいい人いないかなって思ってて、あなたも候補だよみたいな。
ああ、そうですよね、はい。
でもなんかその真剣に彼がじゃあ相談に乗ろうみたいな感じのことをしてくれたわけですよね、はい、このソッシーさんの場合は。はい、だから誠実じゃないですか、すごく。
そうですね、はい。
ただなんか、ますます惹かれてっちゃったみたい。なんか、初めはなんか、あやふやな感じで言ったけど、なんかやっぱ私、こういう人と付き合いたいと思って。
はい。
で、なんか、それでもいつまでも真剣に相談してる。その姿勢が素敵だったんだけど、全然アピールしてこないから、なんで、はい、なんでそういう風に、僕と付き合うってなんないの、はい、みたいになったとか。だかそういう風に。
その、はい。うん、会話の中でも、心ってどんどん変わっていくというか。
はい。
ですよね、はい。
そうですね。だから本当に今ってネット上とかにいろんなテクニックが載ってたり、なんか何が正しい間違ってるっていう、なんか絶対の正解があるみたいなものも、はい、なんかこう言われ、そういうの信じちゃいがちなんですけど、でも本当に人っていろいろだし、人って生きてる存在、毎瞬毎瞬、やっぱ心も変わっていくわけですよね。その人の。
そうですね。はい。
心もその人の心も変わるし、例えば本当に、 相手と、例えば村松さんと私がこうやって話してる時にも、はい、村松さん、はい、例えばなんか相談してても、で、村松さんどう思いますとかって突然振られたとしたら、はい、俺なんか、はじめはこう、長峰さんの、こうね、相談をいい感じでアシストしていこうと考えてたのに、俺に振るかいみたいな、展開変わるじゃないですか。
変わりますね、はい。
その人が発する一言一言でもう、そこでもういろんなものが生まれて、はい、変わっていってるわけですよね、はい、だから
そうですね、はい、
本当に面白いっていうか、ある意味正解がないし、その人が発する言葉だったり表情で、はい、はい、良い風にも展開していくし、悪い風にも展開していく、
はい、
だから同じように、何でしたっけ、何でしたっけ言ってても、その、私彼氏探してるんだよねって、はい、同じように言葉を発し、同じような言葉であっても、そこで発してる女性、はい、その人の個性も違うし、その時の、
はい、
ある意味男性側の状況も違うし、いろんな要因がやっぱ、はい、その瞬間瞬間があるので、
はい、
だからこの瞬間、なんか正しさ探しとか、はい、こういう時がどうなのかって考えるよりも、この、はい、今この瞬間の相手を感じられるようになる、はい、それで自分のちょっとした言動も表情も本当になんかかけがえのないものをこう作り出してるんだっていうつもりで、関わっていくと女性との関係ってすごくうまくいくんじゃないかなって思いますね、
はい、そうですね。ソッシーさんはこの2人目の子のことは好きだったんですかね。
どうなんですかね。
もしそうだったらちょっともったいない感じがしますね。
そうですよね。でも これすらもある意味わからないってところもありますよね、はい、その真剣に別に好きでもまあなんかいい感じだなっていうふうに思っててね、はい、まあ、真剣に相談してて、
はい、
なんかその強気に、なんで言ってくんないのみたいに言われたら、なんかその強気なところにズキュンと来ちゃったとか、はい、なんか、まあ、でも今は好きかもしれないですよね、なんか、
はい、なんかでも正解探しをするより自分の気持ちを伝えてった方が良さそうな感じがしますね。
ですよね。そんな長峰に相談しとる場合じゃないわ、はい、そんな場合じゃないわ。
自分から動いて、
そうそう、目の前のね、女性とのこう関わりを大事にするっていう、はい、ただやっぱこの今この瞬間っていうのをやっぱ感じられない人って多いんですよね。
はい、
やっぱ頭で考えることをに行っちゃうと、思考って、はい、うつ病の原因は頭で、人間は思考を持ってるから悩みが増えるとも言われてるんですけど、はい、頭で考えることって未来を予測して不安を作り出すか、
はい、
過去を分析して後悔する、
はい、
この2つしかできないんですよ。今この瞬間っていうのいられないんですね。頭で考え出しちゃうと目の前の彼女が見えなくなっちゃうっていうか、
はい、
だから深呼吸、呼吸って無意識に私たちがしてるものじゃないですか。
はい、そうですね。はい。
だから、呼吸こそ今この瞬間なんですね。今この私たちは今この瞬間を生きてるわけですよね。
はい。
過去でもないし、未来でもないわけですから。だから、その相手との関係性を深めたいって思ったら、今この瞬間を結構意識するのが大事なので、呼吸、はい、日頃から、なんかいろいろ悩んじゃったり考え込んじゃったり、相手との会話で、はい、女性との会話で詰まっちゃうとかってことがあったら、
はい、
ふーんふーんって鼻で吸って息を吐いてっていう深呼吸をゆっくり一回してほしいんですね。
はい、はい、
そうするとリセットできるっていうか、
はい、あ、じゃあ考えるより感じるみたいな。
そうですね。考えて
ブルースリーみたいでしたね。
考えるこの子、それなんかめっちゃ名言っぽくていいですね。
何でしたっけ、Don't think, feel でしたっけ。
しかもなんか一瞬その村松さんがなんか松田優作みたいな、はい、考えるより感じろみたいな。あ、これ知ってます。なんか奥さんと付き合う、はい、結婚するきっかけになったのが、なんか奥さんが、はい、すごくドラマでドキドキ、もう私ダメかもみたいな、緊張してできないってなったら、はい、なんか松田優作がガッて抱きしめて、なんか、はい、俺の鼓動を聞けみたいな、それこそ今の考えるより感じろ的なことを言ったらしいですよ。
はい、ソッシーさん、それやってみてください。
そうですね。なので本当にあの、はい、相手との会話で緊張したり、はい、相手の気持ちがわからないなって思ったら、答えは今この瞬間にあるので、ゆっくり吸って深呼吸するってこと、はい、でそれによって沈黙になっちゃうとか、あの、はい、相手との会話のテンポがうまくいかないとかじゃなくて、この間、はい、この深呼吸して間を作るってことがすごく展開させていくんですよ、はい、いい風に
リラックスしてる雰囲気って伝わりますよね。でもやっぱり
伝わります。なんか村松さん今の感じだと相当使いこなしてる感じですね、深呼吸で間を。いやいやいやい
や最近本当にでもリラックスって大切だなと実感してますね、
うん、
自分がリラックスすると相手もリラックスして、
うん、
そうするといい感じにどんどん回っていくんで、
うんうん、
なんで緊張しちゃうかもしれないですけど、ソッシーさんぜひあの、はい、ね、深呼吸して困った時は、
はい、
で今に戻ってくるわけじゃないですけど、
そうですね、頭で考えて分析するより今この瞬間の彼女との関わり合いに正解があるよっていうことでやってみてください。
はい、ぜひぜひ、じゃあソッシーさんそんな感じでやってみてください。
はい、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。